ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き、のぶちゃんに来ていただいております。
のぶちゃんです。また呼んでもらってお気に。
ありがとうございます。お気に。今日はのぶちゃんどんな話しましょうかね。
やっぱりまあ2人の言葉に関する思いを話したいですよね。はい、言葉って僕よく言うんだけど、どこにもね取扱説明書がないんですよ。
そうですよね。
見たことないでしょ、言葉の取説って。
ないですね。
つまり誰でも使える言葉だけど、みんなが不用意に使ってしまって人を傷つけることも多いし、はいはい、やっぱりそこは意識して人を嬉しい気持ちにするためには毎回取説を作る。毎回毎回毎日毎日、人によって相手によって同じ人だって気分が毎日変わっていくでしょ。だから取説作りながら喋るってこと大事なんですけど、はい、うん、それをこうちゃんは、はい、口癖を大事にしようと言ってんだよね。
はいはい、
うん、
やっぱ日頃の口癖が考え方になり、
そう、
考え方が行動になるということなので、まあ、例えば僕の子供ら見てても、うん、よく聞くのがめんどくさい。
めんどくさいってよく言うよね。
ああ、めんどくさいはもうめんどい。うん、めんどい言うた瞬間に動いてないね。
うん、そうだよね。はい、脳みそそれ聞いてるからね。
そうなんです
よ。僕もよく言うんやけど、大体人間って口をついて出る言葉、それこそ口癖になってるのは、あかんなとか、ダメだなとか、うん、アホやなとか、そういうことを自分にも言うし、人にも言うでしょ。
はい、
そうすると、そういう未来が待ってるわけです。はい、自分の使った言葉を一番最初に聞くのは自分だから、言葉は未来を作る、自分と相手の、
はい、
だから大事だっていうことを言う。だからつまんないって言わないで、なんかついてるぜとかさ、うんうん、面白いねとか楽しいねっていうことが、ついてないとか面白くない出来事が起きた時にこそそういうことを言うことが脳を変えていく、潜在意識を変えていくっていつも言ってるんだけど、はい、同じようなこと言ってるんですね。
そうですよね。うん、だから僕は佐藤富雄というね、
はい、
佐藤富雄って、まあ、インターネットで検索していただいたり、うん、本のブックオフのサイトでも検索していただいたら、うん、もうベストセラー作家なんで、うん、バーッといっぱい出てくるんですよね。
はい、
そこにタイトルがバーッといっぱい出てきますけども、うん、皆さんがそれをやってもらった時に、うん、たくさんのテーマタイトルを見て、あ、これ面白そうやなって思った瞬間のその本が今の自分に一番合ってると、
あ、そうだね、
いうのをよく言うんですけどね。
はいはいはい、
で実際にそれをやってくれた人が本当にその本を面白いと気づいた本を買ったら、ほんまに合ってたわっていうことがよく、
偶然っていうことは実は一個もないんですよ。
そうですよね、
全部必然ですからね。
はい、
うん、なんかその幸せになれる7つの魔法の言葉っていうのがあるらしいじゃないですか。
そうなんですよ。
僕がインタビューしてますけど
このそしたらね、森上さん、いい言葉ってね、うん、何どんなこと言ったらええのって言われた瞬間あったんですよ。うんうん、あ、そうか、そのように言われたらちょっとどんな言葉かなって、やっぱ伝えられた方がいいかなと思って、僕山歩いてるんですよ、
ね、おらしいね、
でよくこのラジオでもやっぱ自然を感じながらっていうのが、うんうん、脳のワクワクになって、
自然の中に身を置いてると自然の一部だってことが自分分かりますもんね。
そうですよね。うんうん、でその逆にその自然を感じながら、うん、こう背筋伸ばして胸張って歩くと、うん、脳がワクワクになって、うんうんうん、ワクワクホルモンがいっぱい出るから、その瞬間に、日頃悩んでたこととか問題点があったら、それをイメージしながら歩くと、
はい、
その解決策がひらめきますせって、うんうん、言うてたんですよ。
うんうん、
でその時にそれを思い出して、あ、自分が人に言ってるんだから、うん、自分もやろうと思って、あ、な、人にいい言葉何って言われた時に、はい、どんな言葉言ったらええんかなと思いながら歩いたんですよ。
は
い、でその時に降りてきた言葉がこれなんですよ。
はよ言うてえな
それがですね、これなの。幸せ、
うん、
これでよかった、
うん、
許します、
うん、
ありがとうございます、ついてる、嬉しい、楽しい、
素晴らしい、
この7つ
同じようなこと言うてるね。
はい、
この中から2つ拾ってもいい？
はい、
僕赤塚不二夫さん結構好きなんですけど、赤塚不二夫さんの天才バコムのパパの口癖は、これでよかった、これでいいのだでしょ。
はい、
あれはね、全てを許す言葉ですよ。うん、どんな理不尽なこともどんな腹の立つこともこれでいいのだって、はい、ちょっと言うてみて、
これでいいのだ。
そしたらもう何でもこう許せちゃうでしょ
、はい、
で実はバカボンっていうのはバギャボーンって言って、 お釈迦様のことなんですよ。だから仏教とかそういう宗教の教えって結局は全てを許すってことで、はい、だから天才バカボンはよく分かってたってことです、
はい、
それで、天才バカボンにレレレのおじさんで出てくるでしょ。あれあのほうき持って、
はい、
あれはチューラバンタカっていう釈迦の弟子なんです、
うん、
で釈迦の弟子のチューラバンタカがすいません僕なかなか悟りが開けないんですけどどうしたらいいですかねって聞いたら塵を払わん埃を払わんって毎日言いながらほうきでねその掃除をしなさいって言われて十数年掃除を続けて旗と20年ぐらいしてからやっとチューラバンタカが気づいたわけ。塵を払わねばならないのは自分の心の塵だって気づいて、うん、やっと悟りを開いたという、うん、それがレレレのおじさんになったっていうだから本当にあの赤塚不二夫さんという人はいろんなことが分かってる人ですよね、はい、
そうですよね、
はい、でもう一つありがとうはやはり魔法の言葉の中でもこれが代表選手だと思うんですけども、
はい、
日本語にしかないありがとうっていうのはあんなもうご存知ですよね。で世界万国共通のありがとうは Thank you カムサハムリラ、シェシェこういうものがこれは一つ、恩恵的感謝といって、うん、何かをしてもらった時に言う言葉ですが、うん、日本にしかないありがとうは、
うん、
これは普遍的感謝といって、はい、どんなことにも何があろうとなかろうとありがとうを言う、はい、ありがたし何一つ当たり前のことはありませんよということを自分に認識する言葉だと。だからこういう言葉は口に発することによって自分に言い聞かせる言葉なの忘れちゃうから、うん、
はい、
ありがとうなんて言わなくたって分かってるよとかさ心の中で言ってるよでは自分に言い聞かせることができないしそれがましてや人には伝わっていかないっていうことですよ ね、
そうですね。
だからありがとうを、まあ、小林正観さんなんかはねありがとうの神様って言われる朝起きたら100回ぐら
い
ありがとうって言うようなことがなくても言いましょうと、はい、そしたら脳がありがとう探ししてくれるって言ってますよね、
はい、そうですよね、まあ、まさにそれになっとるということですね。目の前のこうちゃんが
もうこうちゃんはねこれ僕ね感謝体質感謝神経感謝神経磨かれてるから磨いてるから、
はい、
もう実践してるよね。
感謝神経磨かれてるって初めて聞きました。
そうありがとういうことによって感謝神経が磨かれる、はい、運動すれば反射神経だけどね、
はい、感謝神経ってあんねや
あるかどうか知らんけど
のこちゃんがあるようだよ、
まあ、あれね映画いや本当にだからねこうちゃんはもう今年還暦でしょ、
はい、そうなんです。
還暦なのに血色もいいし、
はい、
常に笑顔だし、
ありがとうございます。
目尻にシワいっぱいあるし、
ありがとうございます。
いいことですよね。
もうそれもそのままもうのぶちゃんに返すわ。僕よりももう10歳上やのに、僕よりも若く見える。
今年こきだもんね。僕ね、やっぱり大きな会社にいたでしょ。NHK という、
はい、
あそこはね、やっぱりね、なんやかんや言いながら窮屈なんや。
うん、
そのよそのほら目があるやろ。中の目と内外の目があってね。はいはい、NHK のアナウンサーのくせにとかさ。はい、正しい日本語を使わなければならないみたいに言われてるから、うん、それなりにこうなんかそれなりに僕でもね自由のびのびやってたけどそれなりに緊張もしたししんどい思いしてたけど、うんうん、やめてからはね個人事業主になってから楽でいいですよ、はい、
よかったです。
もう自由、まあ、自由っていうのはまさにフリーっていうよりも自分によるって書くけど、
はい、
自分の責任で自分のやりたいことをできるわけじゃないですか、はい、これは楽ですよ。だから余計若返ってる、
はい、
しかも嬉しい言葉のシャワーをいっぱい浴びてますから、
はい、
やっぱりそれがなんか若さの見てくれのね、うん、若さの秘訣かと思うんです
よ。やっぱりね日頃の口癖が自分、うん、今の自分を作るってまさにそれを
そう
のぶちゃんはやってくれてるということで。
だから NHK 時代はまあありがとう言ってへんだかもしれんねありがとうよりバカ野郎が多かったのお互いに
お互いに、
うん、でやめてからがだって一つ一つが縁っていうのが自分の人生作ってるわけだから、うん、一個一個の縁にやっぱありがたしってありがとうって言いたくなりますもんね。
そうですね。
でそんな僕がですね、
はい、
去年の4月から東京の文京区臨松院というお寺で大人の寺子屋っていうね、
はい、
もうねそろそろ年金生活したらええのにねなんかやるんですよ。でこれはサブタイトルが次世代継承塾って言って言葉や振る舞いや感性が今揺らいでるでしょ。つまり次世代にバトンが渡されてないから揺らいでるのでこれをなんとかせなあかんということで、
うん、
毎回ゲストを招きして、
はい、
僕がそういう次世代に何を伝えたらいいかどう何をどう伝えたらいいかってことを一生懸命やってて、これ、はい、あのリアルもやってるけどアーカイブもやってますので、
はい、
大人の寺子や村上のぼで検索したらホームページもあります、
うん、はい、
で今度これ5月の3日の放送、
はい、
5月5日は東京の文京区臨松院で高田家のなんだっけ高田家の言い伝えだったかな。高田家ってあの高田露伴の、お家ね、文豪の高田露伴、そして次が高田綾、そして青木玉と来て今青木直さんという人が4代目なんだけどみんな文筆家になったわけ。 どういうことをみんなが受け継いできたか、あるいは受け継ぐことができなかったかっていう、そんなお話をしてもらおうと思って、今絶賛準備中なんです。
絶賛準備中、
準備中なんです。
はい、それはもうみんな聞かな、
高田家の教えだ、テーマはね、
高田家の教え、は
い、でもこれ東京に来れない人はアーカイブがありますので、はい、ぜひアーカイブで、うん、見ていただきたい。これ1回目から全部アーカイブ見られますので、しかも1年間申し込んでいただいたら見られるという、はい、うんうん、もう
これで1年間見るのに有料、
有料でまあ一応3,000円いただくんですけども、まあこれ1年間いつでも繰り返し見られますし、
3,000円で1年間っていうの、
そう、1本をね、1本をね、あ、うん、であの間もなくね、6月の末にはね、これが書籍にもなりますからね、ぜひぜひ皆さんで注目していただきたいと思います。
その書籍は村上信夫さん、
また検索していただいたら、あ、僕の、僕が編集編纂するっていう感じですけどね、はい、はい、いや、あっという間に終わっちゃった、
あっという間に
来ました、ね、来週呼んでくれないの来週はもうだね、
いや逆に来週来れるんですか、
いやいやいやじゃあ第4の水曜日は必ず来てるから、またここ来るからね、はい、フラッと寄って立ち寄りますからね、はい、
楽しみに
本当に
しております。
いや僕も楽しかった、
よかったです、
ね、こちゃんありがとう、
もうのぼちゃんもありがとう、
こちゃん大好きだよ、
のぼちゃん大好きです
ミキサーの人が気持ち悪そうな顔して大丈夫かい
この2人大丈夫かみたいなまあこんな感じでですね、うん、森上浩一のワクワクライフ20年ずっと続いてやりますんで、皆さん聞いていただければ嬉しいです。
じゃあ皆さんごきげんよう、いいことがいっぱいありますよ、
今日も最高、絶好調、
絶好調。